おはようございます、今週は後半が暖かくなりそうです。北陸、東北、北海道の方々には積雪量が例年にないほどで、日常生活が未だ大変でいらっしゃいます。そして新型の株感染症はピークを超えそうですけれども、まだ先が見えてきません、皆さんの身近なご家族や人々のご健康と安全安心な生活へのご回復を願っております。降り積もる雪を見ますと思い出します。私が小学校低学年の頃のことでした。熱を出して苦しんでいると、小柄な母が私を背負い、雪の中、道なき道を歩いて病院に連れて行ってくれたことでした。このような経験を皆さんもされていらっしゃるのではと思います。息子の助けを求める王の役人が登場いたします。イスラエルの北のガリラヤ湖に面した町、カファルナウムがあります。ヘロデ大王の息子の一人、ヘロデ王が統治していた頃です。その王の役人、イエス様がガリラヤのカナに来られることを聞いてやってまいりました。このカファルナウムからカナまでは40キロくらいあります。この上尾から東京駅くらいになります。当時ですから歩いていくかなりの距離です。イエスのもとに行き、カファルナウンまで下ってきて息子を癒してくださるように頼んだ。役人はイエス様の到着を待ち、そしてお会いできました。息子は病気で重篤です。どうぞカファルナウムの自宅まで来て、息子に手を置くなどしてお癒しくださいと懇願します。息子は役人の跡取りでしょう。親の切実な思いがここで感じられます。必死です。ここでイエス様はその役人に大切な問いかけをします。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。イエス様がこうおっしゃるのはなぜでしょうか。そこにはエルサレムやこの地ガリラヤにいるユダヤ人たちが、イエス様のなさる印や不思議な技を見せなさいとこう求めています。しかし、その働きをなさったイエス様を素直な心でお迎えしようとはしなかったので、困った事態に囲まれ、助けを必死に求めたい心は誰にもあります。しかし、うまい具合に印や不思議な技をしてもらって得をすれば、それでいいとしてしまいます。いずれまた困ったことが起こったら、必要が生じたら利用させてもらいます。あなたの頼み、またあなたに求めるかどうかは私が決めることです。答えていただければそれで終わりです。用済みにします。それ以上イエス様とは関わりません。こんな心のようです。ですから神様との関係を回復するなどということは考えません。ユダヤ人たちはそれで済まそうとしました。こんなことなのでしょうか。しかし、私も同じでした。私は昔からその場に合わせて言葉遣いや行いを合わせるようにする癖がありました。教会に行き始めました。なんとなくそれらしく話し、集会の椅子や物を動かすお手伝いなどし、困っている人に声をかけ、助けました。周囲から、長橋さんはもうクリスチャンのようですと言われ、心では有頂天でした。こんなものだ、自分だってここにいる人と同じで すでにクリスチャンのようだ。クリスチャンとはこの程度なのかと勝手に思い、実に傲慢でした。ですから自分が神様をいいかどうか選んでやる、そんな愚かな心でした。イエス様の前に来て立つファリサイ派や律法学者の先生たちがこうでした。聖書には詳しく、そこに記されている神様の掟はよく知っていると言います。神様について聞かれれば、人々に聖書から、神様とはこうだ、いやああだと話し、うまく人々を導きます。ただ、彼らができないこととは、神様がなさる印と不思議な技です。ですから、このことに関心がありました。ところが、イエス様に対して、見せるなら見せなさいという心高ぶった姿勢です。聖書をよく知る自分たちが判断基準を持っている。だから、自分たちがイエス様を神様の御子、救い主として認めてやるかどうかを決めるのだとしているのです。心を開いて受け入れようとはしません。堅くなな心です。旧約聖書の中にはユダヤ人でなく異国の王様も神様の印不思議な技を見て神様を褒めたたえた言葉が残されています。ダニエル書にもあります。バビロニアのネブカドネザル王はこう言いました。この神の印はいかに偉大であり、不思議な御業はいかに力あることか。その御国は永遠の御国であり、支配は世々に及ぶ。こう神様を賛美しました。また、その後に起こった国、ペルシャのダレイオス王はこう言いました。この神は救い主、助け主、天にも地にも不思議な御業を行った。と、ダニエルを獅子の力から救われた神様を賛美しました。神様はご自身が褒めたたえられるご目的で、印と不思議な技をなさっておられるのです。私たちの必要や都合に応えられます。しかしそれ以上に大きなご目的でなさるのです。そしてそのなさる恵みを神様からの賜物、贈り物として寛大に私たちに分けようとしておられるのです。さて、ここで役人は気づいていきました。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。イエス様は役人に、あなたもその場で見なければ信じない人ですか？イエス様が目の前で印や不思議な技、息子の癒され、そして生きる姿を見なければ、イエス様を信頼できないのですかと問われたのです。彼はここで順序が逆であることに気づきました。印や不思議な技を見て信じる信仰ではなく、イエス様の言葉に信頼することからだと気づきました。イエス様を信頼して初めて、印や不思議な技を見ることになるのだと。そこには、神様への賛美があります。神様はイエス様に心を向けて、崇められることを望んでいらっしゃるのです。イエスは言われた、帰りなさい。あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。イエス様の力強い約束の言葉です。私たちにも今、立っておられる約束の言葉です。もう安心して帰りなさい。あなたの息子は癒されました。生きています。この役人は、イエス様の言葉を信じて、もうそこにいて待つことは必要ありませんでした。イエス様に言われた通り帰っていきました。息子は イエス様の生きるとの言葉で癒された、生きているとの確信を得て帰っていきました。ガリラヤのカナから北へ、湖のほとりにあるカファルナウムに戻る途中でした。家のしもべたちがやってきました。報告をします。息子が生きていることを告げます。そこで日時を確かめると、昨日の午後1時に熱が下がりましたと聞きます。実にその時間はイエス様があなたの息子は生きると言われたのと同じ時刻でした。その結果、彼もその家族もこぞってイエス様を信じたのです。素晴らしい結果です。イエス様の皆が褒めたたえられました。あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じない、イエス様のおっしゃる言葉です。ですから役人が気づいたように、イエス様の言われた言葉を信じるものでありたいと私たちは願います。ところがです、このような場合はどうでしょうか。私事になりますけれども、10年前のことです。妻が入院した時にはもう医師はサジを投げていました。治療は全くしません。ただ体を拘束しておくだけでした。聖書の言葉に、私は病を下さない、私はあなたを癒す主であるとあります。御言葉に信頼して祈りました。妻の弟夫婦と毎週祈りました。教会の皆様も熱心に祈り続けてくださいました。そして印や不思議な技を期待し、癒されることを待ちました。結果はそうはならず、医師の判断の範囲のままでした。御言葉に信頼しても結果は出ないのでしょうか。印や不思議な技を待つべきではなかったのでしょうか。私には分かりませんでした。しかしそうではありませんでした。ものを言えない彼女から復活の主とともにある平安を感じました。また祈り、そして待ち望んだ私たちも、主イエス様がより近くに共におられることを知りました。何か強い確信と深い平安がありました。この世の中は結果を求めます。私たちはそれによって煩わされます。結果がどうだ。しかしそれとは別の成果、神様が与えてくださる憐れみと恵みがあります。それはより確かなものです。そして救い主イエス様と共に分かち合える幸いです。喜びです。イエス様の幸いであり喜びであり、また私たちの幸いであり喜びです。ローマの信徒への手紙にこのような言葉があります。生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。ですからどのような事態にあっても、私たちは復活の主の御手のうちにあり守られています。永遠に愛されています。このイエス様を心の内にお迎えしたいと思います。感謝いたしましょう。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。神様にいつも印や不思議な技を求めながら、神様に信頼する心が後になっていることをお許しください。まずあなたの御言葉を信じ、あなた様を賛美するものとしてください。そして私たち一人一人の必要に応えてくださり、病や体の痛み、生活の痛みをお癒しくださり、変わらぬ恵みと平安で満たしてください。私たちが家族や友人たち、地域の人々を愛し、あなた様の尊い十字架と復活の喜びの福音を お届けできるように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。